ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年6月15日、月曜日は1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それではニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシア経済は依然として前向きな傾向に戻る機会があることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は国内経済のペースは依然として国民の購買力と消費を増加させるための政府支出の吸収を加速することにより、2020年の第3四半期に前向きな傾向に戻る可能性が非常に高いと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は火曜日にバンドンで西ジャワ州の COVID-19 対応調整ポストを訪問する際、予算吸収を増加させるために西ジャワ州を含む省庁機関、地方自治体を思い出させました。ジョコ・ウィドド大統領はまた、2020年の第2四半期にマイナス 5.9% 縮小した西ジャワの経済成長を強調しました。ジョコ・ウィドド大統領は、現在、全国的に銀行部門に集まる地方政府の予算は170兆ルピアに達すると付け加えました。人々が COVID-19 の大流行の際に経済活動を直ちに回復するために政府からの刺激が必要であるにもかかわらず、吸収されていない予算の量は多すぎます。その使用はスピード、特に7月、8月、9月の第3四半期が必要です。したがってインドネシアが景気後退に陥らないようにしています。それでは次のニュースです。スリムレニ大臣はフィッチの評価は経済政策が正しい方向に進んでいることを示していることについてお伝えします。スリムラニ財務大臣はインドネシアの BBB に対する債務格付けを安定的にまたは投資価値のある見通しで維持するというフィッチの評価は経済政策が正しい方向に進んでいることの証拠だと述べました。スリムラニ財務大臣は火曜日に声明で、この政策はインドネシア経済が景気後退を予測し、インドネシアの経済の安定を最適化し、維持するのに役立つと期待されていると語りました。スリムラニ財務大臣は、COVID-19 のパンデミックの際に政府によって策定された財政政策が発生に対応するために保険サービスを改善することができたので、フィッチから 良い評価を受けることを保証しました。その後、スリムレニ財務大臣によると、財政赤字の拡大を通じて追求された刺激策は影響を受けた貧困層を支援し、COVID-19 への対応におけるビジネス世界の回復力を高めることもできるということです。国勢格付け機関フィッチは2020年8月10日に安定した見通しで BBB または投資的格にインドネシアのソブリン格付けを維持しています。それでは次のニュースです。爆発後、レバノン政府は解散し、首相は辞任したことについてお伝えします。レバノンのハサン・ディアプ首相は8月10日月曜日に辞任し、人々がベイルト市を破壊した爆発の責任を負う地方当局を約束する一連の抗議行動を行った後、政府を解散しました。ハサン・ディアプ首相は演説で爆発と市民の怒りはレバノンで根付いた汚職の結果だと述べました。8月4日の港の倉庫での2000トンを超える硝酸アンモニウムによる爆発により163人が死亡し、6000人を超える住民が負傷し、レバノンの首都ベイルトのほとんどの健康が損傷しました。この事件はレバノンで数ヶ月にわたって続いた経済的及び政府的危機を悪化させました。レバノン大統領であるマイケル・オーン大統領はディアブ政府の辞任を受け入れたが、新しい内閣が形成されるまで行動する役割を一時的に引き継ぐよう求めました。これは地方自治体がテレビで放映した発表の内容でした。それでは次のニュースです。コロンビアはジャカルタ・ボゴータの良好回廊が間もなく実現することを望んでいることについてお伝えします。コロンビア政府はインドネシア政府とともにジャカルタとボゴータの間に特別な良好回廊を作り、様々な分野で両国間の協力を強化できることを期待しています。在インドネシアのコロンビア大使、フアン・カミロ・ファランシア大使は月曜日に Zoom アプリを介してバーチャルセミナーの講演でジャカルタ・ボゴタの両国回廊の形成は両国と東南アジア地域の ASEAN だけでなく世界にとっても重要だと語りました。彼はインドネシアとコロンビアは東南アジアとラテンアメリカをつなぐ入り口の一つであるかもしれないので、両国間の関係を強化することは重要な側面だと説明しました。フアン大使によると、太平洋で隔てられたジャカルタとボゴタの間の距離は両国の接続を強化するための障害ではないということです。さらに、インドネシアとコロンビアは先週、通常のパスポートの所有者のためのビザ免除に関する協定に署名しました。それでは次のニュースです。マレーシアは安全地域の投資協会の開放を研究することについてお伝えします。マレーシア政府は 国全体が COVID-19 パンデミックから緑地になるのを待つのではなく、安全地域の都市からの観光客に国境を開く可能性を検討しています。それは火曜日に政府が安全地域からの観光客の立ち入りを強化するかどうか尋ねた UMNO の議員であるアハマッド・マスランへの応答で、マレーシア観光芸術文化大臣であるネンシー・シュクリ大臣が語ったものです。ネンシー・シュクリ大臣は、これまで安全地域とみなされていたいくつかの国では COVID-19 の症例が増加しているため、これはより実用的だと語りました。オーストラリアでの例を挙げて、ネンシー・シュクリ大臣は、メルボルンは COVID-19 感染の第2波に見舞われたため、国全体を安全地域として分類することはできないと述べました。ネンシー大臣は、国境の再開は相乗的でなければならず、観光省は保健及び外務省と協力してこの問題に取り組んでいると説明しました。それでは最後のニュースです。在ロンドンのインドネシア大使館は、パンデミックの中でインドネシアの投資機会を促進することについてお伝えします。在イギリス、ロンドンのインドネシア大使館は、国での投資機会に関連するプロモーション活動を組織し続けています。以前とは異なり、パンデミックの期間中、プロモーション活動はバーチャルメディアを通じて集中的に行われました。在ロンドンのインドネシア大使館の官邸的代理であるアダム・M・トゥギオ氏は、インドネシアの経済的及び政治的状況に関して、イギリスの投資家及び潜在的な投資家を説得しようと試し続けていると語りました。同様にパンデミック時にインドネシアが提供する様々な機会と投資の容易さから投資家が得る可能性です。アダム・M・トゥギオ氏は8月11日火曜日にメディアインドネシアが報告したように、在ロンドンのインドネシア大使館はまたビジネスマンとの良好なコミュニケーションを維持し続けており、一貫して電子メールや顔を見ながらコミュニケーションをとっていると述べました。オンラインまたは仮想の活動はCOVID-19 パンデミック時にロンドンのインドネシア投資促進センター IIPC とインドネシア大使館が実施した投資促進活動の主な特徴になっています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はロシアは抗コロナウイルスのワクチンを発見することにより、科学分野でさらに進んでいることについてお伝えします。多くの国が抗コロナウイルスワクチンを見つけて試験を実施しようとしているとき、ロシアはさらに一歩進んでいます。抗コロナウイルスワクチンを見つける努力は、少なくとも世界的なパンデミックを引き起こすウイルスを打ち負かすことができないという洞察を提供します。ロシアの成功は8月11日、現地時間火曜日にモスクワで、ロシアのフラディミル・プーチン大統領によって直接発表されました。彼の内閣のメンバーを伴って、プーチン大統領は彼の政権が抗コロナウイルスワクチンの 使用を承認したと語りました。プーチン大統領は、ロシアが世界で最初にワクチンを見つけて、テストに成功し、すぐに使用できる国になったと主張しています。コロナウイルスワクチンは、ガマリア研究所によって発見されたと言われています。報告によると、ロシアのガマリア研究所は2ヶ月間、人間に対するワクチンの臨床試験を実施してきたということです。この成功により、ロシア政府は間もなくワクチンを大規模に生産するでしょう。実際、未来、ワクチンの大量生産は月に数100万回の投与に達するでしょう。プーチン大統領はワクチンの作成の成功が彼の国の進歩と科学的才能を示していると誇りに思っています。ロシアがこの成功を認めたのは COVID-19 を最初に感染した国である中国よりも前のことです。ロシアと同様に中国も抗コロナウイルスワクチンを見つけようと懸命に努力しています。米国も同じことをしています。ロシアと米国の違いは、ロシアの国内情勢は COVID-19 の影響を受ける人々の開発レベルがはるかに低いにもかかわらず、より冗長されるということです。欧州連合コミュニティは、約1週間前に COVID-19 のパンデミックによって引き起こされた経済問題を克服し、抗コロナウイルスワクチンを見つけるための科学的研究を奨励するための資金を調達することを約束しました。しかし、ロシアの成功は COVID-19 のパンデミックに依然として苦しんでいる国にとっては朗報です。世界保健機関がロシアによって発見されたコロナウイルスワクチンが世界中で使用できると述べた場合、COVID-19 のパンデミックの影響を受けた国は、ロシアのワクチンを習得することを考えるでしょう。それを購入するための予算を提供し、または彼らは別の形でワクチンを見つけることができるように、動機づけられています。このコロナウイルスワクチンの発見について、ロシアは中国、米国、欧州連合などを含む他の国よりも先にワクチンを見つけて使用する最初の国であると主張する権利を有しています。プーチン大統領の政権下のロシアは、特に経済分野で人間の生活を損なう抗コロナウイルスワクチンを見つけることに国の科学力があると主張しました。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。 現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1902年8月12日、モハマド・ハッタの誕生のことから始めます。モハマド・ハッタは戦士であり、政治家であり、経済学者であり、インドネシアの最初の副大統領でもありました。彼とスカルノ初代大統領はオランダの植民地主義からインドネシアの人々を解放する上で重要な役割を果たし、1945年8月17日に独立を宣言しました。彼はまた第1ハタ、第2ハタ、リスの内閣で首相を務めました。ハタ氏はインドネシア協同組合の父としても知られています。バンタン州タングランのスカノハタ国際空港はその名前を彼の業績に対するオマージュとして使用しています。1902年8月12日生まれのモハマド・ハッタの名前は、インドネシアに加えてオランダでもハルレムのスウィーデルフォルダル住宅地のモイドメド・ハッタ・ストラトという街路の名前として使われています。次に1985年8月12日、日本航空123便が墜落したことについてです。日本国123便は1985年8月12日、東京から約キロメートル離れた群馬県の国間原山で墜落しました。この飛行機の事故は航空史上最悪で、乗組員は50人全員、509人の乗客のうち505人、合計520人が死亡しました。4人の生存者がおり、全員が乗客でしたが、生存者の一人は休暇中の日本航空の客室乗務員でした。 最後に1990年8月12日、最も完全なティラノサウルスレックスの骨格が米国南ダコタ州で発見されたことについてです。スーサン・ヘンドリクションという化石ハンターは、米国南ダコタ州の谷で3つの大きな骨を発見しました。調査の結果、その骨は最大のティラノサウルスレックス、ティレックスの骨格の一部でした。この肉食の野生動物の骨格は、6500万歳と推定されています。ティレックスの骨格は、ヘンリクセンというニックネームに由来するスエと名付けられました。発見者チームは、州の骨格の 90% を収集しました。この骨格の発見は、科学者のチームが古代の生活を調べることを容易にしました。彼らは、この肉食動物が散ばめけた嗅覚を持っていたことを知ることができました。これは、これまで発見された中で最大のティレックの骨格でした。種の骨格は2000年5月からフィールド博物館で展示されました。今日の歴史を折ります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア久保です。今日は、政府は経済回復を加速するために人々のビジネスクレジットの対象受け取り人を拡大することについてお伝えします。インドネシア政府は国の経済回復を加速するために中小企業の人々のビジネスクレジットの対象受け取り人を拡大しています。これは8月8日土曜日にジャカルタで記者会見でアイランガ・ハルタルト経済調整大臣が語ったものです。アイランガ大臣によるとパンデミックの影響への対応は健康の面だけでなく経済と一致している必要があるということです。彼は政府が公衆衛生と生計を維持することの間のバランスを維持するであろうと付け加えました。その一つは中小企業の運用の持続可能性を維持することです。中小企業は過去数ヶ月で COVID-19 のパンデミックにより売上高が減少しました。パンデミックの最中、政府はビジネスクレジットの方針を緩和し、ビジネスクレジットの元本分割払いを6ヶ月延期し、パンデミック期間の終わりまで行政文書の完成を一時的に遅らせます。政府はまた3ヶ月間は 6%、次の3ヶ月間は 3% の追加の利息補助金を提供します。パンデミックの最初の3ヶ月間に追加の利子補助金が提供されたため、ビジネスクレジットの金利は 0% でした。さらに、ビジネスクレジットの配布を拡大するという状況において、政府はまた2020年に生産セクターでビジネスクレジット配布の目標の決定を延期しました。これは以前は 60% に設定されていました。生産部門を対象とする延期は2021年まで、または経済状況の進展に応じていつでも行われます。生産部門のビジネスクレジット目標の設定が遅れた結果、貿易部門のビジネスクレジット配布に制限はありません。アイルランガ大臣はパンデミックの最中に中小企業が最も容易に参入できるセクターが貿易であることを示す調査結果を参照しています。したがって貿易セクターの業界が解放されることで中小企業の経済回復はより遅くなることが期待されます。この政策の実施はモハマディア青少年センター委員会のメンバーである中小企業に対するビジネスクレジット法の配布とジョグジャカルタ特別州のコタグデにあるモハマディアの若者向け小さな店の発展という形で行われ、8月8日土曜日にアイルランガ大臣から直接引き渡されました。目標はビジネスクレジットファイナンスを通じて資本を強化することです。この場合はモハマディアの若者前向きなキオスクオーナーに資金を提供します。すべての人々からビジネスクレジットの中小企業への配布を最適化することで国の経済回復が加速されます。アイルランガ大臣は政府は社会起業家となる若者のデータに対して非常にオープンであると述べました。彼はインドネシアの経済を復活させることは若者を含むすべての当事者の仕事であることを思い出させました。彼は、 COVID-19 号の勢いで、インドネシア国家は安全で生産的であり、変革することができ、パンデミックから抜け出すための最初の一つになるために準備を備えなければならないと付け加えました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソアナのニシャです。今日はジャンビ州の魅力的なトラゴビル、または青い湖をご紹介します。ジャンビ州には自然と文化の両方の非常に美しい自然観光の可能性があります。ジャンビの多くの観光地は山、湖、滝、温泉、洞窟、ジオパークおよび現在開発中のさまざまなモダンツアーなど探索できます。その一つはジャンビ州のムラギン県ジャンカ地区 Tanjung Aram Mura にある Telaga Biru です。この湖は海抜2033メートルの標高にあり、キリンチスブラ国立公園に直接隣接するその他の生産村エリアも含まれています。ここに来る観光客は独特の自然の美しさを提供されます。水は青く澄んでいます。また湖の底まで見ることができます。周りの緑豊かな木々に覆われているので空気も涼しいです。さらに青い湖の間に落ちた倒木もあり、地元住民が休憩所として建てた小部屋への架け橋として使われています。倒れた木の存在は実際に写真を撮るのに興味深い場所です。地元住民の話によると、この湖は習慣的な森の周りで鳥を飼っていた三重荒村の住民によって偶然発見されました。その後、住民の一人が彼の発見結果を他の村人に伝えました。しかし村人県知事は2016年に訪問した時、青い湖に変更しました。ジャンビ市からは二輪車または四輪車で村人県に行くことができます。村人市中心部、つまりバンコクから再びスガイタナン地区の丹中荒村に移動する必要があります。プラガビルはマツライ山周辺にあるため、徒歩で約1-2時間の移動となります。健康な体の準備に加えて十分な物資を用意することもおすすめします。友達と一緒に訪れるのも愉快でもっと楽しくなります。ジャンカットの丹中荒村からはプラガビルへの標高は徒歩で約7時間または二輪車で使って3時間ぐらいかかります。最近プラガビルはソーシャルメディアで非常に話題が広がっています。水は青みがかっており、わずかに緑がかった色をしているため、地元の住民はしばしば緑湖と呼びます。ここで同様に興味深いもう一つの光景は、湖の底にある緑の苔の霊です。それはとても魅力的に見え、非常にユニークな水の色とうまく調和します。ラガビルの場所は確かに森の中にかなり穏やかされているので、多くの人がその存在を知りません。しかし間違いなくこの場所はとても美しくてクールです。自然の魅力を楽しみながらリラックスしたいなら、この目的地が最適です。
リスナーの皆さん、これで
ご想念の練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はエレリ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はバゲマナムマインカンニャ、日本語でどのようにそれを演奏しますかについてをご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはバゲマナチャラモマインカンニャ、日本語でどのようにそれを演奏しますかの会話についてお伝えします。今回はケフィンさんはガムランの楽器を演奏方法または叩き方を聞きます。
バゲマナチャラモマインカンニャ、
チャラモマインカンニャ、yaitu dengan dipukul-pukul dengan alat pemukul.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていってください。Bagaimana cara memainkannya? Bagaimana cara memainkannya? 日本語でどのようにそれを演奏しますか？どのようにそれを演奏しますか？ cara memainkannya yaitu cara memainkannya yaitu 日本語で演奏する方法は演奏する方法は dipukul dipukul 日本語で叩いて叩いて alat pukul alat pukul 日本語でバチバチ。リスナーの皆さん、物の使用方法を聞くには次の表現を使用できます。Bagaimana cara penggunaan? 日本語で〇〇をどのように使いますか？応答するとにはこのツールの使用方法に応じて回答を提供できます。例えば、Bagaimana cara memainkannya? 日本語で、それはどのような方法で演奏するのですか？ Cara memainkannya yaitu dengan dipukul-pukul dengan alat pemukul. 日本語で、それを演奏する方法はバチで叩きます。ツールの使い方を聞く言葉は2種類あります。質問の種類は公式と非公式の種類に分けられます。公式の質問の種類は目上の人、初対面の人、または尊敬される人に質問するために使用されます。公式の質問では、Bagaimana? 日本語で、どのようにという表現を使用できます。一方、非公式の質問の種類は、Gimana? 日本語で、どのようにと言います。非公式の質問の種類は、すでに親しみのある人、友人、または若者に質問するために使用されます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Bagaimana cara memainkannya?
Cara memainkannya?Yaitu dengan dipukul-pukul dengan alat pemukul.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Indonesia.
Simpan segala upaya untuk buatku percaya semua baik adanya. Terluka sendiri ku pendam segala rasa karena aku salahmu aku tahu.
kamu bukan untukku. Ku kan melupakanmu, walau tak bisa mudah. Ku kan bertahan sudah.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。